静岡市内の児童生徒の様子を伝えるスクールデイズ。このコーナーは大ちゃん、愛ちゃんの静岡第一テレビがお送りします。スクールデイズ、今日最初は清水小学校からお伝えします。11月4日、清水小学校では6年生を対象に戦争体験者の話を聞く授業が行われました。私たち清水小学校のために川本さんが来てくださいました。私たちにできること、それは戦争の話を伝えること、そして大人になったら核兵器をなくすように伝えることだと川本さんから学ぶことができました。午前8時15分、広島に原爆が落とされた時、川本さんは兄弟と一緒に川遊びに行っていたそうです。後ろを見た時はピカッと眩しく光ったそうです。やけどもいっぱいしたそうです。目を開けることもできず、頑張って開けても自分の手すら見えないくらい真っ暗闇だったそうです。煙が多く燃えているので息も苦しかっただろうなと想像できました。その後も3日間広島は燃えていたそうです。原爆が落とされた時の話を聞く中で川のことも話題になりました。詳しく聞きたくなったので、授業後に川本さんに川の様子について質問しました。私たちがお風呂に浸かっているみたいに、当時の川には人々が浸かっていたそうです。悲劇だったことが分かりました。やはり私たちができることは伝えていくことだと感じています。同じ話を聞いた清水小学校の6年生もみんなそう感じていると思います。戦争について考える時間をくださった川本さんに感謝しています。清水小学校からお伝えしました。続いては由井中学校からお伝えします。由井中学校生徒会本部です。10月13日から2年生が中心となる新生徒会がスタートしました。レッツコネクト、我らが奏でる由井中学校をスローガンに、今日までの1ヶ月間様々な活動に取り組んできました。私たちの目指す学校は音楽と似ています。音楽は一つ一つの音色が重なり合えばより良い音楽になります。由井中も音楽と一緒で、一人一人が自分の役割を果たし、いろいろな人と関わり支え合ってつながりを持てばより良い学校を作れると思ったので、このスローガンにしました。特に今はつながりがテーマなので、全校生徒が生徒会に興味を持ってもらうために生徒会頼りに力を入れています。多くの人に読んでもらうため、今学校で行っている合唱祭やテストのことなどの話題に付け加え、ハロウィンに関するちょっとした豆知識など興味を持ってもらえるような工夫をして取り組んでいます。また11月9日には第1回となる生徒集会がありました。年末に行われるボランティア活動についての話をしましたが、話すスピードが速くなってしまったり、うまく説明ができなかったりと話題がたくさん出てきました。まだまだ足りない部分は多くありますが、仲間と共につながりを持ってこれからも頑張っていきたいと思います。由井中学校からお伝えしました。おしまいに折戸こども園からお伝えします。折戸こども園の年少蓮華組は今カッパに夢中です。夏に絵の具遊びを計画し、紙に緑色の絵の具で絵を描いて遊んでいると、いつの間にかみんなの体が緑色のカッパに大変身。カッパだぞーと先生方やお友達を驚かして遊んでいる子供たちでした。カッパのことをもっと知りたいと絵本や生活図鑑で調べ、体、住む場所、仕事、遊び、子育てについて知りました。カッパにはおっぱいとおへそがないこと、赤ちゃんではなく卵で生まれてくることに一番興味を持ったそうです。また近くの海でカッパの大好きなキュウリやカボチャなどを発見、ここにカッパがいると信じきった子供たちでした。その頃、子供園の草の茂みに卵を発見、カッパの卵じゃないとワクワクドキドキ、その卵をどうしようかと相談し、世話をして育てることにしました。葉っぱで温めたり、 ひっくり返して育てたりと、どの子も一生懸命世話をする姿が見られ、卵もお家もみんなでアイデアを出し合いながら作りました。夜はどうしようと心配し、毎日順番で家に持ち帰り世話をすることにしました。夜、トントンと玄関の戸を叩く音が聞こえた。きっとカッパのお父さんが来たんだよ。そんな子供たちの声が聞かれ、お家の方たちも一緒に卵の世話をし協力してくれました。10月に入り、いつの間にか卵が割れていて、でも卵の中は空っぽ。赤ちゃんはどこに行ったのかなと必死に探す子供たちでした。年中菊組、年長桜組も、僕たちも一緒に探すよと子供園をみんなで探しました。そして先日、カッパの赤ちゃんを抱いたお父さんカッパの後ろ姿を見かけたのです。会いに来てくれたのかな、赤ちゃんを見せに来てくれたのかなと嬉しかった反面、海に向かって歩いていたカッパを見てドキドキした子も。皆さん、どこかでカッパの親子を見かけたら、折戸子供園にお知らせくださいね。折戸子供園からお伝えしました。